木本勉のシングル父さん子育て奮闘記。シングルファーザー13年生がリアルな子育てを発信します。こんにちは、 NPO 法人京都家のこと勉強会理事長の木本勉です。
そして木本くんと同級生の佐賀根幸くんです
こんにちは、
こんにちは今日も同級生トークでよろしくお願いいたします。前回講演会をするよっていうお話をしてもらってましたけど、
はい
はい、どうでしたかね。
はい、11月の13日の土曜日に、うん、2時から夕方の、あ、すいません、14時から16時歴祭館でしました。
はい、
参加者は、うん、32名、
はい、
うちズームが25名で対面が7名というのでやりました。
うんうん、
で、まあそうですね、同じ当事者の方、
はい、
父子家庭の方が7名いらっしゃって、うんうんうん、うち2名の方が奥さん亡くされて1年という方とか、あとは父子家庭に関心のある方、
うん、
で大学生で父子家庭を卒論で研究されてる方、
ほう、
でまた、まあ、京都の私学の中学ですけど、うん、授業で一人親のジェンダー差別みたいなことを研究している、中学3年の方が3人とか、あとは京都府の方、兵庫県の方、
うん、
丹波篠山市ですか、
はいはい、
の行政の方も参加されました。
うん、もうじゃ あの京都周りだけではなくって、
そうですね、
遠くからも、まあ、Zoom っていうのはその良さがあるのかもしれないですね。
そうですね、うん、でちょうどですね、うん、前回出た後に、
はい、
朝日新聞のデジタル版の、
うん、
ウィズニュースにアップされて、はい、
あ、そうでしたね。
でヤフーと連動で僕実はランキング1位になったんですよ。
そう、ヤフーニュースでトップになってたし、私もびっくりしました。
それも小室圭さんの上やったんでって
今話題のね。
そうですね、はい、なので非常に関心ある中での今回、うんうん、講演会やったので、うんうん、はい、いろんな方が参加していただいたんですかね。はい、
でも良かったですよね、その前にねニュースになっててね。
そうですね、むちゃくちゃありがたかったですね。
で今言ってもらったみたいにいろんな方が参加されてて、はい、まあ、当事者の方はきっとお話聞いてみたいかなっていうふうには思ってたんですけど、はいはい、そうじゃない方々もたくさん参加されてるっていうのがすごいなっていうふうに思ったんですけど、はい、ちょっと順番に聞いていきますね。
はいはい、
まず当事者の方々は、まあ、当日の感想とかもいろいろ集めてはったみたいなんですけど、どういった声が上がってました？
まあ、なんていうんですか、まあ、私もう12年経過してるので、うんうん、まあ、将来的なところを 見られてたんじゃないですかね。こういう風になるのかなというか、ぼんやりとですけど、
はいはい、今はこういう状態だ、自分はこの状態だけど、はい、まあ、10年ぐらい経ったらみたいな。
そして、うん、私みたいになってほしいとはね、
うん、
言いにくいじゃないですか、
うんうんうん、
多分それはならないと思うんですけど、うんうん、なんでも道しるべになったらいいかなという、
うん、
まあ、こういう風になる。
そうですよね、一つ、は
い、
そうそうそう、一人のそういう、まあまあ、ケースを見たら、はい、まあ参考に、
あ、そうですね、
っていうことですかね、
はい、
うん、なるのかな、
まあ、そういう感じは受けましたし、ね、ダイレクトにメールいただいたりとか、うん、また感想もいただいたりしてますし、
うん、
まあ、少しはお役に立ったかなというふうには思いますけどね。
うん、でなんかすごく、まあ、デリケートな問題なんですけど、はい、ご夫婦で参加されてた方がいらっしゃるんだそうですね。
そうですね、うん、っていうのは前回10月の勉強会の前にいただいたんですけど、うん、ひょっとしたらうちの主人が父子家庭になるかもしれないという、
それは奥さんがおっしゃってるんですよね。そうですそうです
、はい、
っていうことはその奥さんが今ご病気でということなんです
ね。はい、ちょっとね、僕らの活動っていうのは、うん、まあまあ僕の妻が亡くなってからの活動なんで、
うん、
ね、今大事にしてほしいなと思いながらも言葉選びながらなんですけど、うん、多分もう就活の話もされた上で、まあ、ご主人のことがご心配なんでしょうね、
うん、
で2人で入ってこられてましたんで、まあ、まだ今回感想もらってませんけど、
うん、
はい、
うん、 だからいろんな方が関心を寄せられてるっていうか、まあね、私が自分がどうだろうって思った時にそこまでその奥様のように強くいられるかなと思うんですけど、いろいろ考えられて、あ、じゃあここで話聞いてみようって思われたっていう、まあ、そこに届いたのは良かったです
よね。そうですね、まあ、何よりもいつも皆さん言うのは、あの父子家庭のことを発信してる人がまずいないって言われるんですよね、うん、当事者が、
うんうん、なんかあの私もちょっとあの何気ない話をしている時に、その父子家庭って珍しいよねっていうのを耳にすることがあってなんか私の感覚的には、まあこうやって木本くんとね喋ってるからかもしれないですけど、そうなんかなってちょっと思ってて、そういえば発信は確かにされてないっていうか、取り上げられてることも少ないのかなっていう。
そうですね、で今回のコロナ禍の中で一人親はね、うん、あのクローズアップされたんですけど、うん、いつも言うのはそのコロナ禍前から大変やからっていう、
もしもし関係なくですよね。
でそれで多分今回も取り上げられたと思うんですよ、うんうん、でちょうど京都新聞にも取り上げていただいたので、うんうんうん、だ多分関心あるんかなと。で今後も多分、うん、母子の発信はね、今まで通り多分メディア取り上げはるんですけど、うん、父子ってなかなかね声が上がらへんから、メディア自体も取り上げてくれへんのですよね。
なんで声上がりにくいんですかね。
あのね、僕みたいに父子ですって手挙げる人少ないんですよ。
それはなんでかな。
いや、厚生労働省のね、あの、はい、この間も講演会であの調べたんですけど、うん、実は年々減ってるんですよ父子家庭。
ほう、
特に僕奥さん亡くした時、はい、再婚しひんのってやっぱりよく言われたんですよ。
あ、
で今活動してて分かるのは、死別不死の人って結構再婚する人多いんですよね。
あ、そうなんですね。で
別にそれが僕悪いとは思わないですよ、うんうんうん、それはそれでいいんですけど、だから、はい、あ、なるほどなっていうのはどっかで思ったりします。
あ、なるほど。もともと父子家庭だったけど、ご結婚されて父子家庭じゃなくなったっていうケースも結構あるっていうことかな。
でリアルにその現在父子家庭の人が発信するっていうのは、多分それもあるんじゃないですか。で今回もあと3年で僕過分になるので、
うん、あのね、あのいつもあの話してもらってるんですけど、お子さんがもう18歳になったら子育ては卒業になるから、あの子育て中のお父さんじゃないと。
そうそうそう、
はい、なので父子家庭じゃなくて、
はい、家父
家父っていう、
父子 OB にな
る、変わるっていう、はい、おっしゃってるんです、ね、うんうん、
だその間の中で発信する人もいないし、うん、その間の中に手挙げる人も、ひょっとしたら恥ずかしいのかもしれません。
あー、そうなのか。なぜ恥ずかしいんだろう。そうなのか。へー、
だから僕もママ友とつながってコミュニティの中入ったので、もうね、隠さないんですけど、
はい、
今普通に喋ってても、え、ほんまに父子家庭ですかって逆に聞かれることもあります、この頃。だ普通に喋ってたら、そんな父子家庭と思いませんよって、え、父子家庭でしたとか言われたりもします。
へ
ー、今ちょあの周りからはもう自分自身が父子家庭と思ってんのじゃのまでも言われたりするので
なるほどね。もう感覚的にはね、
感覚的に、
はあ、
それも病気なんですけどね。
いやいやいやいやいやいや、そんなことないそんなことないけど、はい、なるほど。え、でさっきね、その参加者の中に、はい、その中学生が、はい、その父子家庭のジェンダーについて調べてる、はい、っていう話
で、ね、それはね、母子と父子との違いというか、対応が違うとかじゃないですか、行政とかの。そういうことちゃうかなと思うんですけどね。
なんかね、いわゆるジェンダー問題っていうと、うん、どちらかというとその女性が男性と同じ、うん、あのふうには扱ってもらえないっていうのが、うん、まあ、クローズアップされるじゃないですか、うんうん、でもこの母子家庭父子家庭の場合はどっちかっていうと 逆っていう言い方がいいのかどうか分かんないけど、
まあ、だいぶね、変わってきましたけど、やっぱり基本的に男性仕事をしてた収入もこんだけあるやろと、
うんうん、
で母子の場合収入これだけしかないっていうのはもうはっきり出てるんですけど。
あ、そうか。
だから手当てはやっぱり母子の方が厚いのはもう仕方ないところも実はあるんですけど。
なるほどね。
でもね、今の時代で言ったら平等ないとあかんのちゃうのとかね、そういう声もあるんですけど。
いや、でも今の聞いてたら、その元々のその雇用条件とか、その、うん、そういうところでその女性のジェンダー問題、その雇用のジェンダー問題みたいなのがあるから、そこにも響いてきてるのかなっていう気は今ちょっとしましたね、うんうん、でも確かにその父子家庭がどういうのなのかっていうのを知らないから、それ にこう保護なんていうかなお手伝いするとか保護するとかっていうのもなかなか行き届かないっていうのはあるのかもしれないですね。わからない、
はい、でこの間も言ったのは、うん、そのやっぱ行政の会議の中で当事者の声をもうちょっと聞かなあかんと思いますね、うんうん、行政自体が。
ああそういうのはあんまりまだ聞かれてない。
僕ですら呼ばれてへんってことは
お
おかしいでしょ。
一番発信しているのにねっていうことですよね。
そこをやっぱり、偏ってもダメなんですけど、うんうんうんうん、やっぱり当事者の声って絶対大事なの で、うん、でそうでないとどいろんな施策してはるんですけど、
はい、
必要な人に必要な情報がいかないんですよ。
あ
で僕が例えばこれ必要ですけど、
うん、
当時それもらっても見ないでしょと渡すタイミングと見るタイミング絶対違うんですよね。でしょ。でそこに見てへんかったら例えば通知が来るとか、
はいはいはい、
ないんですよ。
あもう渡してあるからね一回。
それおかしいじゃないですか。
あ
って僕は言いたい。そこだけ。
あ
京都市も京都府もいろんな施策してはるけど、うん、いかなわからへんとか、
うん、
でいや木村さん渡してますよって言いますよ。例えば日本亡くなった時とかにもらってるんですけどそれ見ませんやんの話でね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。今それどころじゃないですもんね。
そうなんですよ。
だからちょっともうちょっと落ち着いてからいろいろ考え出してからそれを見たら使えるかもっていうことですね。
まあ、簡単に言うとあの小学校の PTA のメールみたいに毎年登録すると、
うんうんうん、はいはいはい
ね、で、うん、でその情報が来るようにしてほしいなとかね。
あ
紙もいらんしとか言って、
はい、紙ばかりになるしね、
うん、もうそれいらんからそういうなんでもできるんちゃうのと思う、はい、だから当事者の子を呼べよと思う、
うん、
はっきり言って
うんなるほど、ね、
あんまり言うと選挙でとか言われるのでも嫌やしそれはないですけど、
はい、あなるほどね。
そこが僕大事だと思います。
あ当事者の声がまだ届必要なところに届いてない、
ね、必要だと思いますね、
うん、でも今回その講演会のズームの中には、はい、その行政の方たちも入っていらっしゃったんですよね、
はいはい、
またちょっとずつじゃあ変わってくるかもしれないですね。
変わってきますけどやっぱり3年5年後に変わるようにしなあかんじゃないですか。すぐには変わらへんと思います。
うーん
だからもう後に続く人のためにもうやってると思ってるんですけど、あと僕3年しかないので、
うんうんうんうん、
その中で形に残したいの でもう一回本書いて、
うん、
ほんまに映画かドラマかなったら、うん、もっと困ってることが出てくる浮き彫りになるんちゃうかなっていうふうには思いますけど、う
んうん、なんかその映画になったらっていうお話をよくしてくれるけど、それはあのなんかそうなったらいいなじゃなくて皆さんに知ってもらうためには一番いいツールだっていうことですよね、
はい、フィクションじゃなくてノンフィクションでないと僕は意味がないなと思いますね、
うんうんうんうん、
僕は映画出るわけでもないので原作者として取り上げてくれたら一番ありがたいし、
でそのままのありのままを映画化できればっていうことですよね、はいはい、そうね なんとかできないのかなでなんかやっていきます。いや
でも発信がね、うん、だんだん増えてきたので、うんうん、多分取り上げていただくことが多くなるので、
うん
まああのね、打ち合わせの時も言ったんですけど、本出す時でも、うん、お前これ出したらもう再婚できひんぞとかね、
うん、
言われたりも、それが一般の声なんですよ。でも僕再婚なんかする気もないしの話で、
だからもうそのあたりもだから意識がちょっと、まあ、ずれてるっていうか、うんそのまあ、いろんな方いらっしゃるでしょうし、うん、もう本当にすぐ再婚しようと思われる方もいらっしゃるとは思うんですけども、うん、そうじゃない人もいるっていうことですよね、はい、だからそういういろんなケースがあったりいろんな人があったりっていうのをやっぱり当事者の方が発信してくださったらちょっとでもこう分かっていけるのかなとも思うんですけど、まあ、なかなかね難しいことはあるんでしょうけど、
うん、でもここラジオ出してもらうのね、うん、すごい大きいですよ。やっぱり発信させてもらってるの、う
んうん、あ本当ですか。いや、はい、お役に立ててたら嬉しいし私たちも発信していきたいと思うんですけど、はい、またね木本くんがまあその3年っていうことになっちゃうから、はい、現役のそういう発信する人がぜひ続いてほしいです
ね。そうですね。まあまあなかなかね難しいですね。
でもそれをね無理強いするわけにもいかないしね。
そうバトンタッチもできひんしバトンタッチしたらその方がステップファミリーに ならへんのかっていうとまだ別個の話だからね。
あの再婚されて新しい家庭を持たれるのステップファミリーっていうんですけど、はいまあ、そうなられたらそれはねそれでまたいいことでしょうし その方にとってはね。でもそうなるとこの今やってる活動とはちょっとずれてくるっていうのがあるからっていう、ね、なんかその辺がこううまいことこう噛み合いながらで、まあ、京都だけじゃなくていろんな土地であるといいですよね、うん、こう連携しながらとかね、うん、今のところはない
活動してる人が実務で活動してる人は多分僕だけやと思うんですよね。
そう
でなかなか NPO も法人格取れないのでね、
そうい
ろんな方の協力いるので、
じゃあもうますます木本くんの活躍が重大なんで、あと3年間頑張ってください、ね、
あと3年は頑張ります、はい頑張ります頑張ります、
ぜひ頑張ってください、はい、いや、 やっぱり発信っていうのすごい大事だと思うんで、まあ、私たちもそのお手伝いができているので嬉しいんですけど、は
い、
ますます発信、
はい、ありがとうございます、
お願いします、
ありがとうございます、
はいはい、じゃあ、来月ですが、来月はいつになりますか、
来月は12月17日ですね、
17日、はい、はい、また第3金曜日になりますので、はい、その時までにまた何かね、木本くんに聞いてみたいこととかですね、こんなこと思ってるよとかそんなんあったらのラジオミックス京都宛てでも結構ですし、NPO 法人京都家のこと勉強会宛てでもいいですし、はい、ぜひメッセージを寄せいただけたらと思います。いや今日もありがとうございました。木本勉のシングル倒産子育て奮闘記でした。